お便りを読む会。
イエーイ。いいですね、久しぶりですね。
久しぶりですね。
うん。
最後やったのいつよ。
わかんない。半年前ぐらい。
多分そうだよね。
そうね、結構前だね。
一個覚えてるのは、
うん、
最後に読んだ回で、
うん、
いやもう最近全然読んでないですね、
はいはい、
そろそろ読みましょうよ、もっと読んでた方がいいですよって言ってました。
毎回同じこと言いますからね。
そうですね、
もうしょうがないですね、
はい、
まあでもいっぱい溜まってるんで、ね、もう3000何百件溜まってるんで、
はい、
サクサク読んでいきましょう。
読んでいきましょうか。幼霊名、立ったまま、まだまだ黙ったままだった
さんからです、ね、なんか面白い、ゴロいいですね。
はい、10月のお便りなんですけど、
うんうん、
させていただくの回で使われすぎるとそれが陳腐化してしまうという話がありました。
ありましたね。
現代人の特に若者は神を形容詞的に使うことが多々ありますが、
うん、
神が陳腐化した時には一体何が現れるのか予想してみてください。
おー、面白い。
ちなみに私は神を絶対に陳腐化させたくないと心に決めている比較的若い人間です。
じゃあもう神ってなるべく言わないようにしてるんでしょうね、その方はね。
か、あの固くなに新しいのが生まれてもずっとそれを抑えている、言い続けてるかってことですね。保守的な運用してるってことですね。
いやでも確かにそうだわ。神ってカジュアルにあんま本来使っちゃいけない概念だと思うんですけど、
うん、
ゆる言語学ラジオ制作サーバーに神っていうスタンプがありまして、
はい、
今もう編集スタッフとか制作関係者がもう50人ぐらいいるんですけど、なんか僕がほにゃららしてくださいって言って2分後とかに帰ってくるんですよ、
うん、
やっときましたみたいな、
うんうん、
すげえ早くてありがたいな、有能な皆さんに支えられてるなって思った時、やっぱ神っていうスタンプを押したくなって、
うんうん、
毎回押してるんですよ
神ってね。
だから僕多分月に200回ぐらい押してますよ神
自分のね非神性を自覚するんでしょうね。
そうだね、
凡人だなって。
そうそうそうそう。だから確かにそんだけ使ってたら神って本当に君は素晴らしいぐらいのニュアンスになっちゃって、
はい、
だいぶ陳腐化してる感じありますね、すでに。
うんうんうん。じゃあその次を予測してみてくださいとのことですけど、
なんですかね、弥勒菩薩とかじゃない。
え、
弥勒菩薩
なんて、じゃあすごく美味しいって時は
弥勒菩薩うまいこれこの店弥勒菩薩だわ。
若者が言うのそれを
確かにちょっと五感がちょっとお年召した方、
アラカンうまいとか手前ぐらいでいっとく一旦
アラカンぐらいいいかもね、
うん、
ちょっと悟り開く手前というかね。
そうですよね。
弥勒菩薩だと
開いた後、
あとっていうか、まあ、救済に来てくれんだよね。何兆年後とかに、
そうだよね、
救済に来る
よね。弥勒菩薩は入滅の何億年、釈迦の入滅の何億年後とかに救済に来るんだっけ。
そんなだった、はいはい、そんなだった。
でアラカンは悟る前の人だよね。
だからアラカンはかなりいい感じの人ってことよね。
そうだよね、
めっちゃ修行積んだいい感じの人、
もう結構悟りかけたぞぐらいの
だと思う多分。
そうよね。だからあ、でも神からアラカンだとちょっとあれか
ちょっとランクの差がだいぶある気がするね。
そうか。
あ、ちょっと待って、あのね、俺ね、幼霊名、あの、
はい、
お便りくれてる方のラジオネームでそういう候補ありますよ、うん、1個。
お、はいはい。
だから神じゃないランクとして天使っていう放送発想あると思うんですよ。
はい、
天使をもじったラジオネームでね、うん、親のすねガブリエルっていうからお便り来てるから
親孝行してください。
すごいですよ、親のすねガブリエル、めっちゃいいなと思ったんで。
あ、でもいい名前だね。
こういうのいいんじゃない。だからガブリエルだとちょっと
見返るうまい
言い過ぎだから、まあでもそうよね、そういう天使系、
ザドキエルうまい
入ってこんな、
ラミエルうまい、
ちょっと入ってこんな、
なんですかね、メタトロンうまい
メタトロンって何。
メタトロンは
天使、なんかすげえ工学的な響きだけど、そんなやついた。
メタトロンいるよね。
メタトロンいる。いや俺知らんわ。メタトロンってググったらロシア人科学者によって開発されたエントロピー測定機器って出てきた。
あれ、
あ、でもユダヤ語の天使の一人だ。
そうですよね、
本当だ、メタトロ ン。俺知らないわメタトロン。へえ、そんなやつい
る。メタトロンうまいってちょっとなんか
ちょっと
あり
いいね、うん、え、流行るんじゃない、流行語大賞狙いんじゃね。
今回メタトロン面白かったです
って、メタトロン面白いとか言ってけんじゃない、うん、これ。え、流行らせようぜこれ。
メタトロン美味しい
水田さん今ふって言ったけどいいよこれ、メタトロンうまい。
長くない、ちょっと
ちょい長いか。
天使の名前ざ
っくり、メタトロイド、めっちゃいいっていう時に、
あ
ー、それえ、メタトロイ、あ、すごいいいアイデア出した時にブレストとかで、
メタトロンのキャラクター知らんな。
メタトロイ
大丈夫、本当にメタトロンでそれを言って、
わかんない、ね、ウィキペディア見て読んでみようかな。
あ、また自分に背く者たちを串出しにしたという逸話があるやめましょうか
あ、ダメかもしんないね、
はい、
いやでもいいんじゃない、誰かを褒めつつ、
うん、
お前俺に逆らうと串出しにするぞって意味を込めて
怖い、ね、
メタトロイ
怖いね、
その間はメタトロイねって言ってね。
ケルビムうまいとかどうですか
え、ケルビンも天使、
ケルビンも天使じゃない、
水野さんなんか天使知識あるな、やべ俺負けてるわ全然。
ケルビンも天使じゃないか。
予作うまいとかどうすか。
予作
予作予作予作、あのアブラハムの息子。
あ、予作、ごめんなさい、あの予作、あの歌のあの
黄色を切るのどうしてもヘイヘイホーが出てきちゃった確かにごめん、今の俺のアクセントが悪かった 確かにね。
しょうがないですよね。まあ、でも同じアクセントになっちゃ
う、ね。予作うまいね。
うん。予作も天使？
予作、あ、だから。
予作ってさ、
違う人間だよ。アブラハムが最も信心深い人間だよね。あれ予作でググっても出てこないの？アブラハム。
イサクで出てくるね。
あれイサクか。イサクね、はいはいはい。そうか、表記裏あるのか。
あ、イサク、
ね。あ、そうそう、イサクの反対、これのイメージ。
あ、イサクの反対のイサクか。
はいはい。あれじゃあ、俺やっぱ予作に引っ張られてたもん。
あ、やっぱり、
北島三郎に引っ張られて、イサクの名前思い間違ってたわ。すいませんでした。ちょっと、サブちゃんが好きすぎて、サブちゃんに影響を受けてました。
あ、サブちゃんうまい。
サブちゃんうまいの方がいいかもね。
あ、じゃあ我々のサブチャンネルの名前北島三郎にしますか。サブちゃんになりますね。そしたら、
ああ、いいですね。そのギャグ100回ぐらい言ってるでしょうね、いろんな YouTuber がね。もう多分言われてる気する。なんだっけ、誰かがね、昔デオキシリボスケさんっていうギャグを思いついて、
カクさんとね、
そうそうそう、はいはいはい、俺は天才かもしれないと思ってツイートしようと思ったんだけど、一応確かめようと思ってデオキシリボスケさんでググったら8000件あった。誰かが言ってました。
面白いですけどね。
ちょっと面白いけどね。
リアルなこと考えたら、あの逆にマイナスの方向に行くって手もありますよね、うん、つまり地獄うまいみたいな。
はいはいはい、ちょっと自虐的というかね、ありますよね。
愛知だとあのゲロうまいとか言うんですよね。
ああ、でも言うわ。
うまいのにゲロかよって思うんですけど。
あのね、僕大学は慶応だったんですけど、
はい、
慶応の学生めちゃくちゃねクソホニャララって言うんですよ。
あ、うんうんうん、
このあの店マジクソうまいからとか、うん、いやあれこの単位クソだるいなとか、
うん、
まあ、だからこの授業クソだるいなはまだわかるんですけど、マイナスの表現だから、うん、あのとんかつ屋クソうまいとか、うん、めちゃくちゃナチュラルに言う、うん、あいつクソ面白いとか、
うん、
なんかちょっとしんどいなと思って。
あ、そうなんだ。
僕はちょっとあんま使いたくないなと思って、あの反旗を翻してたんですけど、
うん
うん、そのパターンあるよね。マイナスの言葉つけることで強調
する。そうですね、はい、やっぱ目立つので。そうや
って鬼とかもそうだよね。
そうですね、鬼とかもそうですよね。
だから鬼だとなんかちょっと安直な感じするから、
羅刹うまいとか。
あっき羅刹の羅刹、あっき羅刹うごめくの羅刹ですね。
そうですね、はい、
ああいいね。チミモリョうまいとか、
うん、シュラうまいとか。
シュラうまいいいじゃん、流行ってもおかしくない。
シュラとかなら言いやすいですよね。やっぱ二音節ぐらいがいいと思うんだよね。
そうね、ちょっとメタトロンうまいはしんどいか。
うん、シュラうまいとか。
そうね、
シュラしんどいとかなら全然シュラっぽいイメージありますもんね。
そうだね、ああありかもね、ちょっと流行るかも。
うん、
でもやっぱもうちょっと教養見せたくないですか。
教養ですか。
シュラみたいなワードはまあみんな語彙としてあるから、
う
ん、
チミ毛量うまいとかですか、
うん、俺言ったよそれ。
言ったか。
さっき言ったよ。
あれ言った。あ、ね、俺5分前の記憶はないから。ごめんごめんごめん。
ちょちょ1分前ぐらいよ。すごいな、あの記憶力。
チミ毛量うまい。
ひらめいたじゃないのよ。さっき聞いたのよ、あんた。
あと、予作うまいとかどうかな。
もうひどい。ひどいな、記憶力。
だから、教養、怪物の名前を言えばいいんでしょ。
そうそうそう。なんか、だから、神話、あの、北欧神話に出てくる鬼とか、なんかそういうこと。
トールとか
ねえ、だから、トールとかだと多分、
あ、じゃあ分かった。有名すぎるけど。だから、
そういうことかも。
完全に正解出ました。そういうことかも。ニャルラとホテプうまい。
長い長い。
え、
なんか、ニャルラとホテプうまいは長いっす。
あ、でもね、別名あるからごめんなさい。ちょっと待ってください。
あ、でもそういうことかもしれないね。なんか、いろんな神話とかから引っ張ってくるといいよね。ケツアールコアトルうまいとか。そういう路線だよな。
あ、そうね。ケツアールコアトルうまい、ね、
いいよ、
うん、ガルーダウクヌンチャがうまいとかやっぱ。
それなんだよ。
これインドかな、ガルーダウクヌンチャなって、
ね、まあでもインドっぽい響きだ。
ちょっとね、名前うろ覚えなんですけど、
うん、
これあのね、愛知九博であのこのガルーダ像があって、
へー、
でこれを見て僕すごいかっこよくて、
はいはいはい、
名前を頑張って
これ覚えたんだ。
いつかまた見たいと思って、
はいはい、
名前を一生懸命覚えて。
あ、すごいね、よく覚えてるね。
ただ、今調べたらね、うん、ガルーダウィスヌクンチャナ像っていうのがあるから多分これだな。
はあ、
ガルーダウィスヌクンチャナ、
ガルーダウィスヌクンチャ
ナっていう、そうそうそう、ガルーダってあの鳥みたいなね。
はいはいはい。あ、俺ねインド神話でいいの見つけたよ。
はい、
アーディティア神軍っていう。
何それ。
神々の集団、神の群れと書いて神軍。
アーディティア
神軍っていう概念があるらしい。
あ、これか、はいはい。
女神アディティの息子たちのことをまとめてアーディティア神軍と呼ぶと。なんか7神とか8神とか12神とか、まあ、なんかセットいろいろ聖典によって違うんだけど、神をまとめてアーディティア神軍っていうから神の上じゃんこれ。
あ、そうか、まとめてるからね。
そうそうそう、だから神っていうのの上で、
うん、
アーディティア神軍、
うん、
てかまあ神軍でいいのか。神軍っていう概念あるから。
だから神よりももっとすごいよと。
そうそうそうそう。お前神軍っていうフレーズいけるんじゃないですか、これ。次じゃない。
お前神軍。一人なのに。
そうそう。確かに。
相方アホだよやっぱり。こいつアホやて。
あ、そうか、神より上のランク進軍だと思ったけど、一人だとならんか。
一人で考えてや、せめて。
あ、そういう縛りプレイしてたんですね、うん、今ね、うん、なるほど。
俺もそんなこと言ったら吉田沙保里500人うまいとか言うよ多分。
それいいなら束にしちゃダメなんだね。
ダメですよ。
なるほどね、はい、あ、難しいな世の中ルールが、
うん、あと頭でっかちすぎますね発想が。そのなんかさ、気の利いたことを言おうから逆算しちゃダメですよ。もっとフィーリングで産んでると思うよ多分。さすがに
教養を見せつけようとしてはいけないんですね。じゃあ続きまして僕の方から紹介したやつ、はい、幼霊名親のすねガブリエルさんです。
はい、出てきました、はい、
この人いいね。
いい名前ですね。
すごいいい文字入り方するわ。堀本さん、水野さん、そしてゆる言語ラジオを陰で支えてくださっているスタッフの皆さん、いつも楽しいラジオをありがとうございます。
配りできますね。
素晴らしいですね。
嬉しいですね。
です、親のすねかじってるくせに。
そうですね、そうなんです。実際はね、多くのスタッフに支えられて我々やってますからね。
我々ばっかり出役で出てますけど、もう何十人といますから。
彼らにも感謝したい。
本当いつもありがとうございます。皆さん、面白い日本語を耳にしたので報告します。
はい、
僕はラブホテルでアルバイトをしている大学院生です。
へえ、はいはい。
先日部屋の清掃をしているとベッドの上に使用済みコンドームが4つも放置されているのを発見しました。
はい、
それを見た一緒に清掃している社員さん、はい、40代男性の一言です。かー、やり上げとるで。果たしてやり上げるという日本語は存在するのでしょうか。
面白いね。
これ面白いね。
これ面白い。
聞いたことないね、やり上げる。
複合動詞だね。
すごいね、
はい、
これ面白いんじゃないですか。
何々上げるは多分補助動詞化できるってことですよね。
そうだね、
うん、でそれが我々の見たことのないパターンで出てきたよという報告ですよね、
うん、いやなんかさ、
うん、
やり上げるっていう言い方使えるじゃん、うん、普通に。すごく難しい仕事を振られたけど彼はなんとかやり上げた。あれあんま言わないか。
やり遂げた、やり合わせたですかね。
やり上げたとは言わない。
一般的には、はい、
あれ、やり上げるって表現ない。
やり上げるってあんまり
言わないか。え、完遂するって意味でやり上げるって言うんじゃないか。
言いそうだけど言わなくない。
あ、ほらほら、物事を完成させる、すっかり仕上げるで辞書に出てる。
あ、出てます、やり上げる。
今僕見てるのコトバンクですけど、
はいはい、
用例がありますね。宮地家禄の小説の中に、
うん、
でもあれまでやり上げたんだから偉い人さ、
あ、すす煙の二歩比で、
すす煙の二歩比っていう作品の中に用例がありますね。
本当ですね。日国にも同じ用例が拾われてるし、もっと言えば1603年の日報辞書にはすでにやり上げるが、進めて陸に上げるっていう、船をやり上げるっていう用例が出てますね。
なるほどね。だからまあ、はい、そういう使い方ではある、ね、まあでも言わないか、あんま現代人は。難しい仕事をあいつはやり上げた、やり遂げただね。
やり上げるとはあんまり言わない
んですよね。やり遂げたっていうな、そういう時。だから面白いよね、ない語彙を社員さんがとっさに言ったんだね。
そういうことになりますね。
この人造語能力すごくない？普通だったら、はあ、お盛んなこってみたいな、
うん、
なんか使い古された表現言っちゃいそうだよね。
そうですね。やっぱその補助動詞が、
うん、
これにも使うんだってのって結構、
うん、
まあその信号ウォッチャーみたいな人ってかなり見ていて、
うん、
それでまあここ最近非常に注目されてるその補助動詞っていうのは何々散らかすでしょうね。
ハゲ散らかす、
ハゲ散らかすとか、ね、だってハゲたら散らかってないわけですから。
そうですね。
まあでもまあ違うか、完全にハゲてることをハゲ散らかすとは言ってない
のかな。言わないね。ツルピカだったらハゲ散らかすとは言わないから、
うん、でもね、もうなんとか散らかすが完全に何々しているみたいなニュアンスになってることあるんだよね。
めちゃくちゃ滑ってる時に滑り散らかすっていう、
ね、あ、そうそうそうそう。だからそれって散らかってはないわけじゃない。
そうですね。
だからぶっちゃけ多分完全にハゲてる人にハゲ散らかしてるじゃないかって言ってももうなんか成立する気がするんだよね。
まあ許されてるか、確かに。そう
だから丸々散らかすの補助動詞化って結構僕面白いなと思っていたんですね。
興味深い現象ですね。
うん、
だからあげるもそれに近いというか、
はい、
めちゃくちゃほにゃららしてるっていう時にほにゃららあげる、
うん、
でもう使っちゃおうっていう感覚があったんでしょうね、うん、この40代の社員の方は。
そうですね。あの、だから完全に何々するとかっていう時の補助動詞で、うん、特にここ最近多分主流なのは倒すでしょうね。
使い倒すとか、はいはいはいはい、そうだね、
うん、だからやり倒すとかっていいような気がするんですけど。
そうだね。
やり上げるにしてるところにおかしみ感じますかね。
そうですね、はい、この商品さんただものじゃない感じしますね。
そうですね。非常に生産的ですよね。
うん、そうだね。やり倒すだったら言っても全然おかしくないわ。かあ、やり倒したなあいつ ら, だったら。
なんかね、流行ってると思うんですよ、何々倒すって、うん、コーパスとか見てないけどおそらく増えてきているんじゃないかっていう実感はあるんですよ ね,、
う
ん、
すね。
はい、ただ上げるはあんまりその意味で言うとトレンドっぽくないので。
そうだね。
そこが面白いところですよね。
あとさ、やり上げるのささっき読み上げた物事を完成させるっていう意味は2番の意味で辞書に載ってて、
うん、
1番は進めて陸に上げる、
はい、今言ったよ俺。
なんですよね。あ、言ったっけ？
え、こう言った
っけ？あれ？あれ言った
っけ？こんな気持ちなんだ。俺1603年の日ポジションの妖霊話したよね、俺。
あ、日ポジションの妖霊の話してるなと聞き流してたんですけど、これか、進めて陸に上げるの話してたのか。へえ、あ、水野さん新しい表現で地味毛量うまいって表現思いついたんですけど、どうですか？
そんなのあるんですか？
怖いよ。
ガチでさ、俺ら始めた頃こんな短期記憶よくなかったよね。ガチ怖いんだけど。
そうなんですよ、ラジオ始めて以来もう記憶力がどんどん衰えてて怖いね。マジで
もうほんとさ、
めちゃくちゃ怖いわ。
で俺らとさ関わり始めてさ、フルタイムに近い働き方する人間から徐々に記憶がさ弱くなってきてさ、
スタッフの皆さんもどんどん忘れていきますからね。
怖いんだよね。
怖いね。だから記憶力なくなり上げてるかもしれないですね。
あ、なくなり上げてる、マジで
完全になくなり上げてるわ、
うん、続いてのお便り、うん、幼霊名若者は本を読めさんからのお便りです。
積極さい。
そうですね、
積極さいですね。ちょっと
お便りの内容はそんな感じじゃないですよ。いつも楽しく拝聴しています、
うん、
突然なのですが、堀本さんと水野さんがただただ1時間無言で読書をしているだけの作業用動画があったら嬉しいです。
面白いね。
ぜひとも検討お願いいたします。
クイズノックさんとかやってますもんね。
勉強配信
1時間ひたすら勉強する配信とかやってるもんね。
そうですよね、まあ、あと河野源太さんが12時間勉強する配信とかやってますけどね。
ハードすぎるってそれは。
あれびっくりしました。あれしかもね、
うん、
僕あの一発芸的なね、はいはい、やつだと思ったんだけど、うん、定期的にやってる。
あ、そうなんだ。
10時間配信とか
10時間すげえな体力、うん、
勉強配信
で。まあでも河野源太さんそんだけあんだけ勉強できるというか、あんだけ賢い人ってやっぱそんだけやってんだなっていう感じがしますね。
彼の場合はなんか勉強時間少ないけど受かりましたみたいな感じじゃなくて、
めちゃくちゃやってるんだね。
単にそのこういうと良くないかもしれないけど、やるその勉強する才能がすごくあるってい
う
感じでしょうね。
なるほどなるほど。
努力できると、
うーん、
ということで、この人はまあなんか1時間で無言で読書してるだけの作業用動画が欲しいということだったんですけど、
でもどうかな、これ喋っちゃうけどね、本読んでても。
喋る、本読んでる時に。
あ、でもそうか、俺水野さんと2人で奴隷合宿行ったけどさ、宿で、
うん、
でも確かに本読んでるときは黙ってるね。
黙ってますね、
うん、
だから分かんないのは、まあ、まずポッドキャストではわけ分かんなくなっちゃうっていうのが一つ、
ね、
だから
何の音もないっていう。
分かんないけど、僕らがちょっともうネタ切れしたので休みが欲しいですって時とかに、
うん、
お休みだけどあの動画は出てるよってことで出すとか、そんな感じの
感じかもね、
かね。
だから、まあ、ライブ配信しますとかでもいいよね。無言だったら別にオンラインでもいいし。
そうですね、
カメラだけ置いて無言でペラッペラッって音だけが流れ続けるとかじゃない。
ちょっと面白いですけどね。し、僕もインプットになるし、アウトプットしなくていいから助かりますけど。
そうだね、
はい、
だから1時間それやった後5分だけ喋るとかいいよね。
ああ、そうですね、5分で終わればいいですけど、
今日学んだのはホニャララでしたって言って終わるとかはありそうだよね、
う
ん
うん、そうですね。読むならただ快適な読書環境がいいな。
そうね、ちょっとカメラとか気にして読むのしんどいかもしれないね。
そうですよね、もうふんぞり返ったり、
うん、
あと僕の場合はモンスターストライクができるかどうか非常に読書の
あ、そうだった、そしゃげしながらやってんだいつも読書のたびにそしゃげしてんだね。
そうですね、はい、ランクあの時僕1100って言ったんですけど、
はいはい、
ちょっと非常に間違えたこと言ってて、
はいはい、
あのね1300でした。だいぶ上いってます。
だいぶ上ですね、はい、なるほどね。でもさ、前さ俺ゆる学とかのイベントで通読会っていうのやったことあるね、うん、
はいはい、
あの店長の黒川くんと一緒に、
うん、
一人だとあんまり読む気にならん古典を持ってきて、
うん、
まあ、ワイワイ言いながら、みんなでワイワイ言いながら読んだらいけるんじゃないですかっていうことで、はい、お客さんも20人ぐらいかな限定で入れて、みんなでワイワイ言いながら読みましょうってやったのよ、
うん、
したらね、あの発見が嬉しすぎて全部喋り続けてしま
う。そうだろうね。
僕あのインドの性愛の技術
を書い
たカーマスートラを持ってきて読んでたんですけど、やっぱね面白い記述があるんですよ。堅苦しい本なんだけど、
うんうん、
見つけるたびに嬉しくなって喋り始めてしま
う。
って
うん、
それで言うとこれもあるんすよって言って喋り始めた結果ラジオになりました。何も通読イベントじゃなかった。幼霊名それでもさんからお便り来てまして、
はい、
水野さんの声が好きなのでぜひ三月期の朗読をアップしてほしいです。寝る時や散歩の時に聞きます、よろしくお願いしますっていうお便りも来てます。
三月期ね、
三月期読んじゃう、
名作です
よね、朗読しちゃうっていう
発想、書き出しどんなんだっけ。
ね、老妻の李朝は博覧狂気みたいな感じだよね。
あ、なんか
気持ちいいね。漢文帳の漢詩帳だから、
老妻に住んでたね。
老妻の李朝は博覧狂気じゃないな、なんか四字熟語だった気がする。なんだっけ、老妻の李朝は博学才栄、
博学才栄
から始まりまして、これやっぱ語呂いいよな。老妻の李朝は博学才栄、天保の末年若くして名を古房に連ね、継いで江南院に干せられたのが聖見解、自ら頼むことすこぶる厚く千里に甘んずるを潔しとしなかった。 語呂がいいね。
でさ、これよくさ、高校生にこれ読ましたよね。
そうだね、何言ってか分かんねえなってなるよ。
まあ僕の場合漢字好きだから、あーはいはい、はいはい、見解ねって。見解出たね。
見解俺意味分かんないよ今でも。いやでも、ね、意味分かんなくてもこれ読み上げたら気持ちいいもん。
語呂いい、まあ、そう思うんだ。
え、そう思わん？
僕はもう全部調べましたね。
老妻の李朝は博学才英って、もこれだけで気持ちいいよ口。
出た、口気持ちいい。
口気持ちいい。
出た。再英もね、これ、あの、A の字とかはね、やっぱ、漢検とかで出るのでね、
は
あ
は
あ、もちろん、こう、あの、あ、秀でてるんだなって言って抑えたりしてたんで。
へぇ、いや、知らんな、この字。三月期、俺、久しぶりに読んだけど、全部音気持ちいいわ、これ。
どうぞ、音読続けてください。
だいぶ先ですけど、
はい。
翌年、観察御史、陳軍の燕さんというもの、勅命を報じて、霊南に使いし、道に昭和の地に宿った。もう、全部気持ちいい、文章が。
全部気持ちいい。
全部気持ちよくない？口に出すと。
そうか。俺口に出してないからまだ。
なんかミストさんと合わないんだよな、この文学的センスのところがいつも。
試しに読んでみましょうか。
あ、読んでみてください。
幾ばくもなく漢を退いた後は、古山閣略に帰し、人と交わりを絶って、ひたすら施策にふけった。狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは、鹿としての名を死後100年に残そうとしたのである。
うん、
確かにね。
めっちゃ気持ちいいな。
リズミカルですね。
しかもさ、うん、いいよねこの表現も。狩りとなって長く膝を俗悪な体幹の前に屈するよりは。
うんうん、わかるわかるわかる。
これめちゃくちゃフレーズとしても気持ちいい、音も気持ちいいし、フレーズもすごく心にきますね。
うん、ただあれだね、だから僕三月期読んだ時、まずは俺が漢検で勉強した時に出てきた字めっちゃ出てくるやんで、ね、テンション上がった
ぜ。ああ、もう気が散ってますね、完全に。そうそうそう、中身に集中
でき
てない、ね。
眼光のみいたずらに軽々としてとか、あ、軽々としてやっぱ出るんやと思って。これねーって、軽眼の軽だよねーって思いながら、とか、そういうので興奮しちゃって。
はいはいはい。
わしだけ読める感じがいっぱいあるかなってなって。
嬉しいんだね、それがね。
だから、あの、久しぶりにさ、だからさ、はいはい、思い出した、あの、これやったからさ、
うん、
学校のテストでさ、KK とかさ、
はいはい、
老妻とかそういうのの読みが出るとか書き取りが出るのかと思ったらさ、うん、全然出ねえの。
いやだって日本語でめったに見ない字ばっかりじゃん、こんな。
いやでも見解とかさ、もう書かせろよこれを。
いやいや、書かないよこれ。まず見ないもん、普段暮らしてて。
あ、そうです。
うん、
いやだからさ、例えばさ、もうちょっと後でさ、エンさんは恐怖を恐れ馬から降りて草むらに近づき、うん、懐かしげに休活を除したって言うんだけどさ、はいはい、休活を除し除すだと思って。
はい、はい、
休活を除したなって。
俺の語彙にないのよ、休活を除す。まあでも文脈で意味わかるけどね、休校を温めるみたいな意味でしょ。
久しぶりに挨拶するですかね、休活を除する
よね。わかるわかる。
そうですね、こういうの僕結構集めててさ、
うん、
何、あの無料を慰めるとかさ、
はいはい、暇退屈をしのぐみたいな意味ですね。
そうですね、うん、みたいなものとか、一賛を博するとか。
あ、知らないやつ出てきた。
自分の文章をこんなしょぼい文章なので笑ってくださいやっていう時に使う、
一賛を博する、
まだご賞賛ください、くださいってことですね、
は
い
は
い、
なるほどね。へ
そうみたいなの集めてたから、あ、学校でもようやく来たかと、テスト出るかこれと思ったら全然出なくて、
へえ、
はいはい、だよって思いましたね。
まあ、あの、正解ですね。
え、
使わない字書かせてもしょうがないから、書き取りさせるんだとしたらもっとメジャーな字ですよね。
そうですか。
まあ、この辺ももしかしたらニーズあったらやるかもしれないからね。
朗読、
熱いコメントお待ちしております。
全部読むのはめんどくさいかな。
めんどくさいね、長いね。
はい。
じゃあの、はい、人の名作文学取り上げてめんどくさいねじゃないの。
読むのはだって自分らで読み
やがって。まあ、そうですね、自分で味わうもんですからね、
う
ん、こういうの
はね。そうですね、はい、
でも音読すると発見あるよこれ、多分
あるでしょうね。
かなり気持ちいい。
休暇登場するあるんだとかね。
違う違う、
あ、春章ねとかね。
こいつ文学的センスないわ。ダメだわこいつ。
まだオーダー来てますね、我々に。
あ、いっぱい来てるね。
はい、ニックさんからのお便りです。
ニックさん、ありがとうございます。
カプリテオチャンネルとのコラボをきっかけに見始めた新参者です。
おー、ありがとうございます。
ゆる言語学ラジオの 7days to end with you を拝見してやってみたいと思い、 Steam 版を購入して進めています。
うん、
過去の動画でやらないとおっしゃっていたようですが、ゆる言語学ラジオさんがどのように進めていくのかどうしても気になるので、ぜひ再開をご検討いただきたいです。
なるほど、はい、かしこまりました。ですね、申し訳ございません、データ消しちゃいました。すいません、すいません、あの、なんか間違えてデータ消してました。
そうですね、
申し訳ございません。
ツイッターではね、一応言ったんですけど、うん、よしやるぞと、今晩セブンデンズエンドゥエンドウィズユー久しぶりに続きやる
か
や
ろうぜって言ってね、集まりましたね、ここに、ね、
起動しましたね、うん、そしたら
データがなくなってました。
あれおかしいなって、
あれ あれなんでだろうな。あの、スチームのね、なんか連携失敗して誤操作しちゃったっぽいっすね。
うん。
あの、申し訳ございませんでした。
ということで、我々、4日目までやって5日目からだとなっていたんですが、うん、我々が一生懸命編纂した歴史コンが全て消えました。
そうですね。
なので、ポチポチやって5日目まで行ったら歴史コンがすっからかになってるので、
辛いですね。
ちょっとそれ辛いなということで。
ちょっとね。
はい、ちょっと再開ができなくなったという事情があるというわけですね。なんかあのツイートした時にも、なんかもう全部どうせお前ら忘れてるだろうから、うん、一からやれよとか、そういう温かい励ましのコメントなどいただいたんですけれどもね。
ちょっとめんどくさいですね、それはね。
そうなんですよね。申し訳ないですね。あの、制作者のリザードリーさ
ん
にも許可をもらって進めたわけですけど、
うん、ね、許可もらってたのに申し訳ないんですけど、うん、ちょっとそれでまあ皆さんちょっと、あの、ちょっと我々のこと嫌ってしまっているかもしれないんですけど、てかまあデータ消しちゃった僕のこと嫌ってるかもしれないんですけど、うんうん、どうかほんのしばらくでいいから、我が醜悪な今の外形を厭わず、かつて君の友李朝であったこの自分と話を交わしてくれないだろうか
って思ったんです
。って思いました。どうかどうかこの自分と話を交わしてくれないだろうかって思いましたね。
顔面醜悪みたいに言ってましたね。
我が醜悪な今の外形を厭わず話を交わしてほしいです。
見た目のこと言ってなかったね。
醜悪の外形の話じゃないですね。
そうですね、
はい、データ消しちゃった話か。
そうですね。もちろんかつての教頭の記載と言われた堀本に自尊心がなかったとは言わない。しかしそれは臆病な自尊心とでも言うべきものであったってことですよね。
あ、名珍しい有名なところですね。
そうですね、
すごくね、
はい、
あ、こっちの方が良かったわ。
はいはい。
笑ってくれ、詩人になり損なって虎になった哀れな男を。かっこ、円さんは昔の青年李朝の自重癖を見出しながら悲しく聞いていた。これですね。こっちの方が良かったわ。
堀本さんが今後嘘するように言うわ、これ。
あ、そうだね。あ、これ便利だよ。笑ってくれ、セブンデイズトゥエンドウィズユーのデータを消してしまった哀れな男を。かっこ、円さんは昔の青年李朝の自重癖を見出しながら悲しく聞いていた。
ネットミームみたいな。
これ使えるわ。この一文いいわ。これいいっすよ。
なんかバズツイみたいなの考えた時にこの構文に落とし込むっていう、
ね、このカッコまで含めるのがポイントですね。
そうですね。
哀れな男だけだったら単なる自重ツイートになるけど、カッコ、エンさんは昔の青年李朝の自重癖を見出しながら悲しく聞いていた。ここまで入れるといいですね。
そうですね。
カッコ、この後めちゃくちゃセックスしたみたいな感じで使える。ネットミームとしていける気がしますね。そうですね。これちょっとお便りはね、
はい、
むちゃくちゃ下ネタなんでちょっと読むのやめるんですけど、
はい、
幼霊名いいやつ来てて、僕これベスト幼霊名賞をあげたいから。
おお、すごい。
幼霊名だけ紹介していい？
はい。
チョムスキーがお好きでしょう。これです。
いい
幼霊名じゃない、ね、これチョムスキーが点お好きでしょ、うん、さんから来ました。
ウイスキーみたいな感じでね。
ウイスキーがお好きでしょの言い方、
ね、
これめちゃくちゃいい。
キレはありますね。
いいお便りですね。あ、中身は読まずに終わります。これが今ピークでした。
はい、ありがとうございます。じゃあ僕の方からは、はい、最後に中身が下ネタのお便りを読んで終わりたいと思います。
またチョムスキーがお好きでしょさん以外。
はい、幼霊名ジョスーシーズハイ、
お待ちしておりました。
お便りです。
ありがとうございます。お待ちしてました。あの、皆さんにくれぐれも誤解してほしくないのは、別にジョスシーズハイ先生のお便りを読むためにお便りからやってるわけではないですよね。
そうですよ。だってそんな先生にプレッシャーをかけたいわけではないですから、
ね、そんなことしたいわけ
では
ないですからね、
はい、ということでじゃあ読んでいきましょうか。
はい。
いつもひどい話を動画内でお読みいただきありがとうございます。
いや、こちらこそ本当にありがとうございます。いつも
リスナーの方々もコメントなどありがとうございます、うん、無反省にも相変わらず微妙な話となります。
もうそうでなくっちゃ、ジョスシーズハイ先生は。
また研究者の先生を茶化す意図は一切ございませんが、うん、中には不快に感じる方もいらっしゃるかと思いますので、
うん、
動画内でお読みいただくかは慎重、どうかは慎重にご判断ください、
はい、
ということで、ここから、まあ、微妙な話とか、
うん、
監修、研究者の先生を茶化すみたいなものが嫌いな方は、
あ、もうやめた方がいいですね。
お別れになりますので、また次回の回を楽しみにしていただければと思います、はい、匂いの記憶って一番残るんだよ、そう耳元で教えられながら口にガムテープを貼られる。
めっちゃいい書き出し。めっちゃセンスあるわ、さすが。
この人すごいな。
才能の塊だな。
目隠しとガムテープ、そして首輪だけを身につけた私は土下座しながら次の施しを待つ。
SM だな。
この人さ、冒頭からもう全部失ってるやんか。
そうだね、すごい速さで全部失っていきましたね。
初手から
施しを待つじゃない
よ。 4行で全部全裸なってるよ。もう
あ、ちょっとここで俺急に腹立ってきたけど、
はい、
書き出しがさ、うん、匂いの記憶って一番残るんだよ、うん、なんか既視感あるなと思ったら、うん、秒速5センチメートルの最初だこれ。
確かに
ねえ知ってる？桜の花びらの落ちるスピード秒速5センチメートルなんだってですよね。
そういうロマンチック教えられながら口にガムテープ貼られる
冒涜だよ。エモ小説への冒涜だよこれ。てか違うわ、秒速5センチメートルなんだってだ書き出し。
ほう、
ん？何が？桜の花びらの落ちるスピード秒速5センチメートルって続くんですよ。
なるほど、
めちゃくちゃ似てますよこの書き出し、
うん、
腹立つわ。それでこれで冒涜してくんの。
女王様は少し離れたところでバンと鞭を床に打ちつける、うん、これは四十から語でジジジSM 語では四つん這いで集まれである。
はい、やったやったよ。鈴木敏孝先生バカにしてるよこいつ。やったよおい、
あの許さないです僕も。僕も先生の友人として、
ね、担当編集者だし、ね、友人ですもんね。
こんなこと言っていいわけないです
よ。そんなダメですよね、はい、
ダメです絶対。
みそ様今法人としてこれを読んでいる、お勤め先を代表してこれを読んでるという認識で。
違います。
あ、違いますか。
あのなんかその動物たちは何を喋ってるかっていういい本があったということは僕聞いているんですが、うん、あの関係者ではないです。
ああ編集とかしてないですかその本の。
してないです。
あ、一切してないですね。
コンクのです。
鈴木敏孝先生とは特に関係がない。
そうですね、ただ個人的な信仰があります。
なるほどなるほど。あ、了解です、
はい、
です。
一応補足しておきますと、四十から五でジジジは集まれという意味ですね。
集まれですね、
はい、なんで補足したんだ。
一応速書が偉い偉い、それが SM 用語では
四つん這いで始まれ、うん、こいつもう
何なんだよ。四つん這いで集まれなんて指令ないよ。腹立つわこいつ。
マジマジ腹立つ。誰かさこの人から文才取り上げてよ本当に。
本当だね、
マジ俺にくれよこの才能。
こんなうまい文章書かせんなよ
マジで。はい、ということで続きですね。
はいはい。
音の下方へ向かうと待ての指示があり、目の前に洗面器が置かれたことが音で分かった、
うん、
清水をいただける。そう期待して洗面器に顔を近づけていると頭を固定するように首を絞められた。
ほう。
それと同時にじゃあじゃあと洗面器に清水が注がれる。飛び散った清水が顔にかかってもバキを思い出すことはなかった。
ああピチャッか。
はい、
なるほどね。じゃあじゃあこれあれですよね、非常に分かりにくいですけど、
うん、
鈴木敏孝先生の研究に出てきたやつですね、これもね。ヘビーの鳴く音か、ね、じゃあじゃあっていう音を出すっていう話しましたよね。あ、しかもパラレルだね、ちょうど音を聞かせるっていう形で実験してたもんね、うん、鈴木先生ね。
出さないでください。たまたまジジジとかじゃあじゃあが出たら関係ないっ
すよ。偶然ですねこれ
はね。何言ってんすか。
四十から五でって言ってたから無理よそのごまかし方は。もろよそれは。
俺こんなやつに四十から研究の知見届けちゃった。
本当だね、
責任重いな。間違った
やつに届けちゃいましたね。
ちょっとまずいな。
そうか、うん、だからヘビが鳴く音もジャージャーだし、はい、女王様が聖水をくださる音もジャージャーなんですね。偶然ですね。
ガチでこの人なんなん本当に。限界まで呼吸を制限されてから首絞めを解かれ、
うん、
荒い呼吸で聖水の香りを嗅ぐ、
うん、
どういい匂いと尋ねられたが、猫のおしっかのような香りとは言えなかった。
ソムリエの語彙出た。食レポ会1ソムリエの語彙ですね。
はい。そのまま夢中で清水の香りを嗅ぎ続けていると突然私のバックスラッシュが氷で冷やされ始めた。
ほう、そんなプレイあるんだ。
大変だなおい、
すごい忙しいね、
うん、よだれを垂らした蛇は冷たく小さくなり、女王様によって檻に閉じ込められていく。
ほう、檻、低層体ってこと。
あ、そういうことか、
うん、ちっちゃくなったものに低層体をつけたってことだと思うけどね。
俺はこのテクニック見逃してないですよ。
ほう、
まずよだれを垂らした蛇っていうのは堀本さんが男性器の例えをしろって言った時にまず出した例えであり、
感動小説表現用語辞典
の回。そしてこの人ここでさっきのジャージャー拾ってますわ。
ヘビーを回収してるんだ、
うん、
すげえ。あ、気づかなかったそのレトリック、すげえ、
うん、
やるね、腕あるね、要素の密度すごいな。あとバックスラッシュがおちんちんであるってことはもういいんですね。
前回この人が導入しました。
前回そうですね、やったからね。
あの自然に前作読まないとわからないタイプの作品なので。
そうですね、そういうやつあるわ。
一方目隠しとガムテープから解放され、味わって飲みなさいと洗面器に顔を沈められる。
へー、
ブドウ酒を飲み干したタイミングに合わせてガチャリと錠が下ろされた。
怒られますよ経験なクリスチャンの方とかに。
マジで
ブドウ酒って言うな。
こいつ全方位に喧嘩売ってるな。
本当だね、いろんなところに怒られそうですね。
はい。あ、やはり低層体ですね、さっきのやっぱり話は。この後低層体出てきまして、
はいはい、
低層体にはダイヤル式の鍵がかけられていた。
うーん、
したかったら1万回試せば 女王様は笑っていた、はいはい、
なるほどなるほど、うん、なるほどね、あの低層帯だからね、
はい、
ちょっと
シャ
シャうーんしたい時はね、できないということですね、それを外さないといけないということですね。
はい、君を解放する数字、君だけに分かるように日記に書くからね。そう言ってお預けされ、その日の調教は終わった。
ほう。
解放を待ち望みながら日記の更新を待っていた。毎日何度も更新されていないか確認した。
はあ、ブログみたいなことか。
はい。一週間後、日記は更新された。とてもシンプルな日記だった。
ほう。
楽しかった奴隷との日々も今日でお開き。
ほう。
女王様が鞭を置いた日付で鍵は開いてしまった。
はあ。
以上、今回も
打分、
また微老の話を長々と失礼いたしました。敬愛する女王様はきっと戻られませんので、もう次回はないかもしれません、
新しいパターン。そんなエモい展開あるんだ。本当にエモいじゃん最後、
うん、
最初エモそうな最悪の文章から始まったけど、
はい、
本当にエモいな最後。
冒頭戻ってみましょうか。ここでなんて最初に書いてたかというと、
匂いの記憶って一番残るんだよか、一番最初。
そう、耳元で教えられながら口にガムテープ
を剥がれると。おー、すげえすげえ。だから最後まで私のことを覚えていてねっていうことで、最後のプレイはこれにしたんだ女王様は。
そこまで考えているか、あるいはそう考えてないんだけど結果的に、あ、でも違うな、そんな思わせぶりの発言しないか。
しないと思うよ。
であれば、
これだから女王様は今日でお別れって思ってるから出てきたフレーズですよね。うわ、だから本当にエモかったわこれ。
悲しい。
知ってる？秒速5センチメートルなんだってに貼るぐらいエモいわこれ。
しかもさ、
うん、
楽しかった奴隷との日々も今日でお開きってさ、
うん、
ここもうさ S 状のロール捨ててない？
そう、これ本音を喋ってるんですよ。だから解放された、うん、女王様というロールから解放された日記ですよね最後の、
うん、
うわーエモいね。
ここえぐいな。1週間後日記は更新された。とてもシンプルな日記だった。楽しかった奴隷との日々も今日でお開き、
うん、
女王様が鞭を置いた日付で鍵は開いてしまった。
すごい、
ここテクいな。
ここテクいっすね。
鞭を置いただよ。
そうだね、
筆を置くみたいな感じ
で、みたいな感じですよね。なんか置くもね、やっぱ象徴的な、あのアイドルが辞めることマイクを置くって言いますけど、
うんうんうんうん、
そういうことよね。女王様が鞭を置いた日付で鍵開くんですよね。
しかもさ、女王様もさ、
うん、
シャッしたかったら1万回試せばの後も実はさ、女王様は笑っていたなんだけどさ、
うん、
これ嘲笑の他にさ、本当に楽しかった切ない。これ
楽しかったあなたとの日々みたいなね、
そうだって
ことがあるのかもしれないですね。
そうそうそうそう。でその後もだって君を解放する数字、君だけに分かるように日記に書くからね、もうさ、うん、女王様はもう終わりを知った状態で、
そうだね、
お預けしたと考えれば、女王様が笑っていたはさ、
ね、
二重の意味で取れますよね。
最後の笑顔ですよね、
うん、
やっぱ女王様としての笑顔、その S っ気の笑顔とは別に、うん、君との楽しかった日々これで終わりだなってもうこの時点で思っていた、
うん、
そしてそれが後にブログとして、楽しかった奴隷との日々も今日でお開きっていう形で現れたわけですよね。
ハイ先生もいい奴隷だったのかもしれないですよね。
そうだね、だから女王様もちょっとこの奴隷はいいなって思ってたんでしょうね、おそらくね。
でもう多分どこに行ったか分かんなくなっちゃったってことですよね。
そうですね。
悲しいな。敬愛する女王様はきっと戻られませんので、もう次回はないかもしれません。
いや、あのさ、すごいこれ悲しい。
感涙を禁じえないね。
悲しいけどね、俺これで終わってももういい、完結。
この
助数シーズン、はい、完結でもこれで構わない。
このお便りっていうのが、
うん、
もう来なくても
最高のラストだったから。
あ、
なんかアニメの最終回とかで納得いかないとやっぱ文句言う人とかいるし、はい、まあ、僕も文句こそ言わないものの、なんかちょっとこれイマイチだったなラストって思うことありますけど、これはね、うん、最終話として素晴らしいので、
うん、
このまま終わっても僕は構いません。
最初はだからあれですよね、女王様に1回と1度の使い分けで、
ね、
次が期待できるのが回、寸止めが分かった、そう、次が期待できるのがどうっていう、うん、のその助数詞の表現によって寸止めのタイミングが分かってしまって、ね、なえたっていう話から、
うん、
もうさ通過の中になってますよね。
そうだね、だからその頃はお前何射精してんだよ。あ、射精って言っちゃった
今さ空気作ったじゃん大きく落とすためのなんでそれ
頑張ったのに、途中まで気にしてたのに普通に言っちゃったあの、まあ射精するためのね、
はい、
カウントダウンで ちゃんと正しく果てられなかったから怒られてたよね。
怒られてましたね。
あんた何やってんだっていう。だからあの時はまだ関係性できてないですよね、
うんうん、
なんだけど何年も通い詰めてもうかなり関係性が深まったなっていうのを感じさせる、
うん、
そういう意味でもいいお便りですよね。
なんかこう成長というか、
うん、
初めてお便りくれたの多分2021年の下半期かな、
うん、
に読んだと思うけど、
うん、
そこから2年間経ってこうかなり信頼関係ができたように読めるような描写がいっぱいあって、
うん、
なんかこう人が仲良くなってそして別れを減るまで、
はいはい、
っていう一つの物語を見せられたと、そんな感じがしますね。
あと僕このジョス・シーズ・ハイセンスの作品にちょっと評論つけていいですか、
はい、
僕なりの切り口で、
うん、
評論ってやっぱ自分の切り口を設定することだと思うので、
はい、
これは令和の時代に天才が書き上げた昭和のすれ違い小説である
ほう
と書きたいですね。
なるほど。どういうことですか。
昭和のすれ違い小説ってさ今駆逐されちゃったって言われてんの。
あだから連絡が簡単に取れるからってことですね。
駅ですれ違うって定番のシチュエーションだったじゃないですか、
はい、
駅でうまく合流できなくて駆け落ちする予定だった男女が駆け落ちできなくて一、うんうん、人だけ出て行ってしまう、
あの伝言板みたいなところに、
ねみたいなね、書いたりして
たよね。何時に帰るとか書いたりしてたんですよね。
今もうバキバキに LINE すりゃええやんってなるから、うん、もうそういうことが起こらなくなって描けなくなったわけですよね。
すれ違いはあんま起きなくなったと。
そしてジョス・シーズ・ハイ先生のこの作品もテクノロジーの発展によって駆逐される可能性が十分にあって、
はい、
というのもですね今低層帯のスマート化が進んでおりまして
ははは
IoT 低層帯がいっぱい増えてるんですね。
へ
あのスマートロックってあるじゃん、
はい、
遠隔で鍵かけたりし開けたりできるやつ、
うん、
あれが低層帯にもなってましてもう
だから Wi-Fi じゃあ Bluetooth じゃあ Wi-Fi、
まあ、Wi-Fi 接続だね、
うん、
Wi-Fi 接続でスマホから遠隔で低層帯開けたり閉めたりできるんですよ。
普通はね鍵を開けるんですよね。その時に宅配便の方が来て置き配してもらうとか、
うん、
娘が帰ってきてから開けちゃうとか
そうっていうのがスマートロックの普通の使い方なんだけど、うん、リモート奴隷プレイでスマート低層帯開けたり閉めたりできるってやると、
はい、
お願いです開けてくださいみたいなのを遠隔で懇願できるから非常に便利ですよね、
うんうん、ははは
わざわざ会いに行かなくても対面じゃなくても奴隷プレイができる。翻ってさこれもしスマート低層帯ばっかりが出てくる世界だったら、
うん、
世の中になってたらこの女王様の叙情性なくて、
うん、
女王様はおそらくスマート低層帯のあのタイムゾーン設定みたいな、
はい、
タイマー設定みたいな感じで、
うん、
この日に解除されるっていう設定をもうしといて、
うん、
あと終わりってなって勝手に解除されて、
はい、
終わってしまうと思うんですよね、
うん、
でもこれまだアナログ式の低層帯だからナンバーを自分で入れなきゃいけない、
うん、
だから女王様の日付を見た時まさかって思いながらその日付を入れたら空いてしまった、
はいはい、
もうこれで彼女とはお別れなんだっていうことを分かるっていうテクノロジーが駆逐してしまうものが奇跡的に今まだアナログだから残っていた一作というふうに評論できると思いますね。
そうですね。そしてもしかしたらもう日記に対してさ例えばコメントをつけたりさ、
うん
その人に DM を送るみたいな機能があるまあブログとかもあると思うんですが、
うん、
この多分ブログとかっていうのはそういうのができないようなつまりこの人がもう無知を置いたらマジで会えなくなっちゃう。
そうだねおそらくそうでしょうね。
そういうすれ違いもありますよね。
うーんっていう叙情性あって素晴らしいです。時代の隙間っていう意味でも素晴らしいですね。
切ないですね。切ないですけどしょうがない別れだったのかもしれないですね。
そうだね。
うん
あとやっぱね最後に選んだのが低層帯プレイってのもよくて、
はい、
低層帯の由来ってはっきりしないんだけど、
うん、
一つ説としてあるのは十字軍で遠征する兵士が、
はい、
妻や恋人を取られないように作り出した
へえ。
っていう説があって
束縛の面があるわけ
だ。そうですね、
はい、
でもそれはやっぱりだからまあ愛って言っていいのか分かんないですけど、まあ、いずれにせよ愛する人にこれをしててほしいっていう願いが込められたもの、
うん、
願いのアイテムだったわけですよ。愛と願いのアイテム。
はあ。
そしてそれを使ったプレイを最後に女王様が選んだっていうことはこの奴隷への何か特別な思いかもしれないって読めたりもしますよね。
なるほど。
これいい一作ですね。
しかもそれをさ、
うん、
公開鍵で、
うん、
ブログにさその人だけに分かるように出してるってのこれさ暗号じゃないですか。
そうだね暗号でもあるわ本当だ、うん、RSA 暗号
君だけに分かるように書いたって言って
もかもしれないです、ね、
みんなから見たら全く分からないんだけれども
本当だ
この人は日記の日付っていうのを読み取ったわけじゃん鞭を置いた日だっていう風に
う、ね、
これさゆるコンピューター科学ラジオでもあるよ。
でもあるわ、うん、本当だね。一応補足しとくと、今広く使われてるテクノロジー RSA 暗号っていうやつはみんなに分かるようにその鍵、
うん、
暗号鍵をもう出しちゃう公開鍵って言われるものを出しちゃうんですが、うん、でそれを使って誰でも暗号化はできるんですが元の文に戻す複合だけは秘密鍵を持つ自分しかできないっていう非常に非対称的なものを使ってセキュリティを確保しているっていう現代において女王様は全員に見られるブログ、
うん
まあ、公開鍵を出すんだけどそれが合図だと分かるのはジョス・シーズ・ハイ先生だけ、
うんうん、
あなただけですよという意味で非常に RSA 暗号的な、
うん
ものを残してくれたですね、
うん、
だから秘密鍵で低層帯が開いたっていう話でもある。すごいな、いくらでも読みようがある、評論のしようがあるわ。これ
この人やばいな。
傑作だね。
もうさ、ここまでいったらもう事実じゃなくてもええもん。
もういいね、
こんな完成度だったら。
これ、ね、これいい作品ですわ。
切ないな。
先生、さすがですね。
だから俺さっきさ、今また新しいのつながったわ。
ああ、
さっきさ、鞭を送ってテクニカルですよねって言ったけどさ、うん、この人の言ってることってさ、女王様が鞭を置いたタイミングで自分も筆を置いたってことじゃない？
そうだね、うん、そうだね、女王様の鞭は私の筆でしたっていうことかもしれないね。
そしてその筆ってのもペニスにかかってる説もあるよね。
あ、可能性もあるね。筆下ろしとか言ったりするからね。
先がまあ濡れることもありますから。
そうだね、そうだね、うわーすごいわ、あとやっぱりさ文学の下敷きもあって、これ完全にそのプルースト効果じゃないですか、最初の発言は、
うんうんうんうん、そうですね、プルーストの匂いっていうのが何かの記憶をジャッキするっていう、
失われた記憶の中で、あ、はい、失われた時を求めての中でね、
マドレーヌ、
マドレーヌが記憶を戻すものになるっていうのが多分一番最初ですよね。
はい、冒頭のシーンですね。
失われた時を求めての冒頭でもあるし、これの冒頭でもあるっていう、すごいな、何個あんだ要素。
まだじゃあ俺ら見落としてるよ。
読み解き方多分相当あるよこれ。読み解き方ミスってるわ多分。
そうだね、誤読してるな。文学詳しい人が読んだら違うだろうな。
そうだね、いくらでももっと喋ることあるでしょうね、
うん、
まあこれはね皆さんから集めた方がいいかもしれないですね。
こうも読めますよと。
そうですね、とかね、これこれのオマージュですよとか、これが下敷きにありますよみたいなの教えてほしいですね、はいはい、皆さんからね、うん、
なんかあのゆる学徒カフェで、うん、あの芸術鑑賞会ってやってましたけど、次回のテーマこれとかどうですか？なんでやってんすか？なんでやってんすか？
いやいや素晴らしいと思いますよ、はい、芸術ですからねこれはぶっちぎりでね、はい、
じゃあ検討してくれますか？
前向きに検討を加速させていきます。
え、でしょ？
やっぱこれいいな、使いやすいなこのフレーズな。
そうっすよ。あともう一個覚えとくのは、うん、あの引き続き緊張感を持って注視した
い。ああいいですね。すすあそれもいいですね、はい。引き続き緊張感を持って注視したいと思います。
ありがとうございます。
そんなわけで本日は久しぶりのお便り会やってまいりました。
持ってかれましたね。
なんかね俺今もうね助数シーズハイロスにいます。
いや俺もそう。
入りつつある。
俺もそう。
もう終わりかっていう。
なんかこれからさ。
うん。
彼にプレッシャーをかけたいわけじゃないので、うん、なんか求めたくはないんです、うん、ただなんかその求めてしまう、
うん、そうだね、
アンビバレントな、
だからまあ全然だからプレッシャーを感じなくていいんですけど、もしまた新しい女王様に出会えたとしたら、
そうですね、
その日が来たら教えてくれると嬉しいかもしれないですね。
いや僕はねだからどちらかというとジョス・シズハイ先生にっていうよりは、
うん、
我こそはという、うん、これを超える何かを書く人が現れたら熱いなと思います。
あの、はい、水野さんこれ出版社の持ち込み企画じゃないですよ。
え、ジョスシーズハイ賞、
いい作品送ってくださいっていうフォームじゃないですよ。
芥川直樹ジョスシーズハイ、
ないないないない、
山田風五郎、
ないないない、その登竜門みたいなないんですよこれ。
文学賞じゃないのこれ。
新人作家の登竜門とかないんですよ。
そんな、あ、そうなんですか。
スバル文学賞とかと並びとかないんですよ。
ないんだ。
ないないない。まあのでね、うん、そんなにあの気負わずに、作品募集フォームじゃないので気楽に送っていただけたらいいんじゃないですかね皆さんにはね。っ
ていうかねあれなんだよね、あの、うん、最初、
うん、
ジョス・シズハイ先生のやつ見て、うん、俺もこういうの送ったろって思った人いたと思うんですけど、はいはいはい、多分この人の出力がエグすぎて、
そうだね、完成度高いもんな、
もう全然いないんですよね、
追いつけないもんねみんなね。
そう、
そうだね。
だからでしかもさ、アイディアもあるわけじゃない、その、うん、SM 体験談を文学チックに、かつゆる言語学ラジオのネタを大量に拾って書くっていう、うん、発想も別で立てなきゃいけないから、
そうだね、
かなりハードル高いね。
うーん、まあだからそれ挑みたい人は挑んでくれてもいいです
ね。そうですね、
とてもそんなことは無理ですっていう方は普通のお便りもね、うん、あの楽しみにしております。
面白かったですからね今回の神に変わるものは何ですかとかみたいなの面白いと思うので、そういうのもまた欲しいですね。
そうですね、あとチョムスキーがお好きでしょさんから来ましたからね。俺これめっちゃ好き。
僕もね、あのそれも好きだし、チョムスキーも好き。
はい、あ、そうだ、チョムスキーがお好きでしょ仲間でもあるわけですね。
はい、
どんどん好感度上がりますね。
お便りにあったように、僕も今後もそのジョス・シーズハイ先生の、作品音読するっていう、そういうのは全然やりますので。
うん、ああそうですね。
これ音読しろって言われてましたよね僕確か。
そうですね、うん、三月期かこれかどっちかお好きな方を読んでくださいって言われてた記憶があります。
こっちは読みます。
即答ですね。
はい、任せてください。
そうですね、ジョス・シーズハイ先生ね、老妻の李朝より博学才英ですからね。
ただ虎になってます彼は今もう。
あ、そうだわ、はい、無知なくなったから。そうだ、己の虎性をもう抑えられなくなって、うん、野獣になってしまって草むらの中に帰ってしまってる可能性が高いですね。
そうですね。ちなみにこの後モサが自分の SM 体験談を三月復帰風に書いたりしないですよね、さすがに。, 笑ってくれ。
ああ、いいですねそれ。 それも読みたいよ。
そよいるね。
でもこれ難しい。より難しいよ、多分。
これ結構厳しいだろうね。
難しいね。うん、5位にないもんな、この
辺。だって急にだってさ、1、2、3、4、5、七言絶句みたいなの来ない？急に。
来る、来る。そう、監視入るんですよ、急に。あの、作中詩を読むんですよね、理長が、ね。
SM で作中詩読んだら結構おもろいぞ。
あ、面白い。三月期完全パロディ面白いな、それ。うん、まあ。そんなわけで、ちょっといっぱいお便りまだ溜まってるんですけど、まあ、我々頑張って目を通しておりますので、
はい、
皆さん気楽に送っていただければちょっと読むのに時間かかっちゃうかもしれないですが、
はい、
いつか読まれるかもしれませんので、
はい、
気になることあれば送っていただければと思います、
はい、
それから引き続きチャンネル登録高評価感想のコメントとかもねどしどし送っていただければと思います、
はい、
ジョスシーズハイ先生へのお礼の言葉、
うんうん、
簡潔に際しての皆さんからのコメントあるといいですね。
そうですね、彼に送る手段がないのがね。
そうだね、連絡取りづらいからね。
何人かねいるんですよね、こうすごくよくお便り送ってくれたり、うん、まあなんか我々が言及してるんだけど会ったことない人とかっていたりするから、
う
ん、
そうだね、
そういう人に直接連絡取る方法がないのがね悲しいですけど、まあしょうがないですね。
そうですね、
多分シャイな方でしょうから、
うん、水野が飯食いたがってましたよってエロいパニキに送ったら断られましたからね。
しょうがないですね。
そうですね、
似た才能ですよね。
似てる、そっくり。
なんかてかさ、あのさ、巷でさ同一
人物説
出てるよね。
あるよな、それな。
そこもまたね夢あるんだよな。
そうね、まあ分からないですけど、
そう全く分かんないんだけど、
ね、
同一人物だったら同一人物でなるほどってなるし、
そうですね、
で同一人物じゃないとじゃないでこんな才能ある人2人いるんだっていう、うん、
そうね、ワクワクしますね。
どっちでもいい、
そう、そうですね、
マジどっちでもいい。
そういう皆さんの妄想なんかもね書いててもらえると良さそうですね、
は
い、
うんうん、
それでは今回も終わりにしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は
なぜ今って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや全然わかんないですけど、
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるのでぜひ皆さん見てみてくださいね。